聖書をお読みいたします。マタイによる福音書の23章37節から39節までです。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だが、お前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ果てる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、今から後、決して私を見ることがない。本日はマタイ23章に従って伝統にしがみつくばかりのキリスト教は卒業して素直にイエス様に従いましょうというお話です。先週に引き続いてマタイ23章ですけれども、イエス様はいよいよご自身が十字架で死なれる、そしてその直後に復活されるという、その直前に当時のユダヤの宗教指導者の悪いところを激しく指摘し攻撃弾劾されました。命がけの説教をされました。で、その結論はユダヤ人の家が見捨てられて荒れ果ててしまうということでした。主なる神様が自分のご自身の瞳の中に入れても痛くないと思えるようなユダヤ人の家、民族が神によって見捨てられて土地も荒れ果てていく、伝統も廃れる、それが結論でした。38節、見よ、お前たちの家は見捨てられ荒れ果てる。で、その理由は何かというと37節にあります。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。で、彼ら当時の宗教指導者たちは自分たちとしては神様を愛して民衆を生かす働きをしているつもりではありましたけれども、実際のところは神様がもっと君たちを愛したい、もっと良い関係を結びたいということで神様ご自身が使わされた預言者、使い、いわゆる神様の、神の国のお役人で、そいつらを彼らは平気でぶっ殺し自分たちの支配力を強めて民衆を虐げて毎日を過ごしていました。ですからメシアが来られた時にその悲しいありさまをご覧になって何とかしようと力を尽くされました。しかしその努力も虚しく終わったという宣言をここでイエス様はなさったのです。37節後半、メンドリがヒナを羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。責任は君たちにあるという宣言でした。その結果ユダヤはどうなるのかというと、ユダヤは39節、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、今からのち決して私を見ることはない。青年イエスをメシアだとして受け入れて その名を称えることが起きる時まで、それは必ずこの歴史の中でいつか起きることにはなっているんですけれども、それが起きる時まで救い主イエス様の絶大なる祝福はお前たちには望まない、そのようにおっしゃってイエス様は十字架にかかって復活した後この世を去っていかれました。でこの話は私たちと全く無縁なものではありません。世の中はご存知の通り本当に腐ってます。例えば11月にアメリカ合衆国では選挙がありますけれども、勝手なことを今申し上げていいんであれば勝手なことを言いますけれども、ドナルド・トランプが選挙では勝つんじゃないかと個人的には感じています。でも大統領になるのはバイデンです。つまり選挙に勝ったら、まあ、前回も勝ったと思うんですよね。で操作してバイデンが当選するわけでしょ。今回もしトランプ勝ったらですね、トランプもしかしたら暗殺されて何らかの形で今の方が大統領を続けるんじゃないかなというような個人的な感想を持っています。そのぐらい世の中って結構おかしくなってるというのが私の勝手な実感です。じゃあそういう人たちだけがおかしいのかというとそうではありません。私たちもかなり狂ったものを持ってます。自分自身の良心が痛まない日はないはずです。何らかの狂ったものに我々は振り回されて両親の痛みを感じつつもそこに蓋をしてなんとかやり過ごしてしまうというのが日常ではないでしょうか。それはキリスト教の私たちのキリスト教の生活においてもそういう部分があるわけです。少し話を戻しますけれども、ユダヤ教、今あるユダヤ教ありますけれども、あのユダヤ教はもともとはキリスト教として出発をしました。アブラハムを召し出したのは私たちの神様です。で彼らの神様でもあります。しかしアブラハム、イサク、ヤコブ、こうどんどんどんどん時代が下る中で不信仰な人たちも形だけ神様に付き従うということをしていました。その結果たくさんの事件が起こり神様の怒りが下ったというのは旧約聖書に出ている通りです。いつの間にかキリスト教だったはずの宗教がユダヤ教というユダヤ人のための宗教に衣替えをしてしまった、それがユダヤ教の姿です。でユダヤ人であれば2000年前は何とかしてローマ人を自分たちからの国から追い出して植民地を卒業したいという思いがありました。で弟子たちでさえあいつらを蹴っ飛ばして何とか独立したい、そのために俺たちはイエス様に仕えているんだという思いを捨てきれませんでした。ユダヤの国を立て直してくださるのは今ですか。復活したイエス様に弟子は尋ねました。しかしイエス様は最後この23章より前ですけれども、エルサレムに入場するときにかっこいい陸軍元帥として入場したわけではありませんでした。あらゆる武器を捨てて、なんと戦闘には何の役にも立たないロバの子供の背中に乗ってエルサレムに入られました。あらゆる民衆そして弟子たちの期待を裏切って、俺は武力でローマを制圧するために来たのではないというのをその姿でお示しになった。 したわけです。ユダヤの人たちは力ずくで預言者や神の使いをぶっ殺して過ごしていました。イエス様はそういう形で神の国を実現するのではないということをずっとお示しくださいました。詳しくはサイダー先生の本を読んでいただければと思います。ユダヤ教というのはつまりフェイクなキリスト教だったわけです。で、何が一番フェイクだったかというと、待ちに待った救い主が目の前に現れているのに、その方と関係づくりをしようとしなかったという面においてフェイクなキリスト教でした。じゃあ2000年前のユダヤ人だけがフェイクなキリスト教なのかというと、いやいや、自分たち日本キリスト教団にもイエス様との関係づくりというのがうまくいっていない面が実はたくさんあるんではないでしょうか。家族制度はユダヤ人も私たちも非常に似ています。結婚した長男が親と一緒に住んで親の家業を受け継ぐというのがユダヤとスウェーデンとドイツと日本の家族、あと韓国の家族システムです。家を存続させる、伝統を守ることをとても大切にしています。で、そういう社会ではひとたび家ができると、ひとたび組織ができると、ひとたび教会ができると、始まりのにあった伝統をすごく大事にしようということが起こるわけです。私たちプロテスタントは白人の宣教師が持ってきてくれたものです。で、持ってきてくださった白人の方々は彼らのなりの当時の最新の世界観を持って日本に来られました。で、彼らの特徴はプロテスタントですから、彼らの特徴はカトリック蔑視です。カトリック蔑視の人たちが、カトリックなんて価値がないよ、俺たちプロテスタントが世界を支配するべきだ、国を支配するべきだ、そうやって作った国はアメリカ合衆国です。ですからアメリカ合衆国にカトリックの人がいると結構差別されます。白人でも同様です。イタリア、スペイン出身の人たち、アメリカに行くと結構白人なのに差別されます。例えば歌手のマドンナ、イタリア系です。ポーランド、カトリックです。アメリカに行くと徹底的に差別されます。同じ白人です。カトリックだけではありません。ギリシャ正教、ロシア正教、旧東ヨーロッパの人たちとか、ロシア人なんとか好きって最後に名前つきますよね。アメリカに行って同じ白人なのに差別されます。なぜか、プロテスタントじゃないから。他にもアフリカの北の方には白人が住んでいます。結構な割合でイスラム教徒です。中東、アラブ、イスラム教徒です。差別されます。アジア人、仏教、道教、神道、永遠の外国人って言われるんですよ。我々がアメリカに住むとすごい差別されます。アフリカ人、もう人間扱いされません。そういう価値観を私たちは自分たちのものにしてませんか。ああ、俺たちはキリスト教を信じて名誉白人だよね、偉いよね、
そういう意識ないですかね。イエス様を信じていないフィリピン人に会ったらどうですか。そういう人はあんまりないか。大体フィリピン人はイエス様を信じてますね。アジアの人たちに出会って、いや俺たちは名誉白人だけど君たち違うよなみたいな意識ないですか。彼らが持ち込んだ価値観をある程度の部分我々は自分の価値観にしているところがあります。つまりギリシャ正教とか同じキリスト教であったはずなのにロシア正教とかよく知らないですよね。同じキリスト教かもしれないけどきっと全然違うキリスト教で、もしかしたらキリスト教じゃないかもしれない。あいつらレベル低いなとなんとなく思ってません。しかし私たちは日本キリスト教団ですから、日本キリスト教団の関連のキリスト教学校に行ったら他の学校にはいない白人の宣教師がいらしてネイティブの英語を教えてくれる。東西冷戦構造の中にあって私たちはキリスト教の学校に行くことによってアメリカに近くなる。勝ち組じゃないですかそれって。アメリカ合衆国のカナダのイギリスの教会は戦後何百人と宣教師を送ってくださって、焼け野原だったこの土地に、校舎もなくなっている土地にたくさんの献金を注いでくれて新しい校舎が立ちました。クリスチャンになってイエス様を信じると人によっては1ドル360円の時にタダでアメリカに留学させてもらって、そこでいい教育を受けて英語もペラペラになって日本に帰ってきて主導的な立場に立つことが許される。そういう魅力的な宗教が戦後のキリスト教でした。でその戦後のキリスト教の中で一方的にたくさんの献金をもらったのは日本キリスト教団でした。日本キリスト教団はそれだけでなくて、もともと明治維新の頃の士族、知的水準が非常に高い人たちがリーダーになって仲間を集めて国家を運営する他の士族と一緒になって日本社会を立て上げてきた長老派、メソジスト、組合派、そういう由緒正しいキリスト教の伝統を受け継いでいるのが日本キリスト教団でした。それに対して戦争中になぜか他のキリスト教と一緒にされて日本キリスト教団ができたんですけれども、その中にはホーリネスという教会がありました。ホーリネスは士族の人が来ない教会です。庶民の教会です。中田十字というリーダーは漫才とは言いませんけれども、すごく通俗的な、士族から見たらちょっと下品な話をしながら皆さんを笑わせて面白い説教をしてズバリ福音を語って多くの人たちが救われました。今で言えば創価学会のようなお互い愛し合う庶民的ないい教会でした。でも士族の教会ではありませんでした。だから戦争の弾圧が激しくなった時に長老派としては自分たちは逃れたかったわけです、官権の弾圧を。それで言いました、神学者が言いました。ホーリネスはもしかしたらキリスト教じゃないかもしれない。取締りの担当の方々は喜びました。分かった、俺たちはホーリネスを弾圧する、牧師を投獄しリンチの末にぶっ殺し教会の財産を取り上げました。 信徒は散り散りになりました。長老派の人たちは、はあ、助かった。私たちが長老派の流れを受けた教会です。そういう責任をこう逃れた恩恵をほんのちょっと受けているかもしれません。ホーリスネスの人たちはあれから80年も経っているのに、いまだに肩身の狭い思いをしています。3分の2ぐらいのホーリネスは日本キリスト教団を離脱されました。しかし3分の1が残って踏ん張って教団の中で活動を続けていらっしゃいます。でその総本山が隣の吉川市にあります。しかし法理の背を除けば、私たち残っている日本キリスト教団の旧長老派、旧メソジスト、旧組合派、欧米の先進的な神学を学び続けています。先週お話しした通りです。牧師を養成すると考えながらも、実際には学者を養成するのが神学校になっています。学者が説教すればいい教会が立ち上がるという確信が日本キリスト教団にはあります。日本キリスト教団の神学校を卒業すると、自分たちはホーリネスの牧師たちとは随分違うという意識が芽生えているように僕には勝手に思えます。長老派のトップであった上村正久は、世界最高のクリスチャンというのは日本の士族が改宗したクリスチャン、それが世界最高のクリスチャンだというふうに考えました。改宗派であれば安中藩出身の新島城、メソジストであれば弘前出身の本田洋一、無教会派であれば高崎藩の藩主の息子内村勘蔵、そういう方々がいわゆる世界最高のクリスチャンとして日本では活躍し、たくさんの学校を建てたり、指導者、社会の真の指導者として活躍されました。別に日本だけの話ではありません。アメリカもプリンストンという大学の進学校に行くと、教授たちからお前たちは世界で一番優秀な進学生だというような乗せられ方をするというふうに卒業生おっしゃってました。目を外に転じるとどうでしょうか。福音派、ペンテコ派、そういう教派の方々に対して私たちはもしかして未だに優越感を持っているのではないでしょうか。俺たちはレベル高いぜという意識はないでしょうか。私たちの教会はの多くは非常にレベルの高い神学的な研究に依存しています。でどのくらいレベルが高いかというのはなかなか難しいところです。キリスト教って実は学者にとってすごくいいんです。国立大学で教授になれないような人であったとしても、もしくはもっと言うと、世の中出て行って、あ、この人すごいって言われなかったとしても、キリスト教で頑張れば結構いいとこ行けるんですよ。学者であればもしかしたら進学校の教授になれます。そうでなくてもキリスト教に関わってたら、いつの間にかなんか有名な大学の理事とかになれたり、子供たちが普通はもらえないような外国との交流の機会をもらえたり、戦後はそういう中で私たちキリスト教をやってきました。マッカーサー元帥が来て日本に1000人の宣教師を送れ、で、未だに私たちキリスト教会は マッカーサーありがたやありがたやと考えています。しかしマッカーサーのお父さん何をしていたかというと、マッカーサーのお父さんはフィリピンの支配者でした。終戦の時アメリカはもう50年ぐらいフィリピンを支配していました。フィリピンというのはいわばアメリカ合衆国にとっての最初の植民地でした。最初の植民地フィリピンを得て最初にアメリカ人がしたことは何か、フィリピンに1000人の英語教師を送れ、船でフィリピンに1000人の英語の先生を送り込みました。今やフィリピンでは英語ができなければいい仕事に就けない、大学にも行けない、そこまでアメリカの支配は進みました。マッカーサーはフィリピンで父親やその周りの人たちがうまくやったことをそのまま焼き直して日本でしました。英語教師の代わりに宣教師を送り込むことにしました。自分たちの日本支配をやりやすくするためにキリスト教会が利用されました。大統領によってマッカーサーは解任されてアメリカに戻った後に議会で証言をしました。我々アメリカ人もドイツ人も、戦争に負けたドイツ人も精神年齢は45歳だけれども、日本人は12歳の少年だって言いました。彼らがやったことをありがたやありがやったやと受け止めていたからではないでしょうか。アメリカのおかげでたくさんの献金をもらい、たくさんの宣教師を受け入れ、私たちはいい思いをしてきました。その結果何が起こったかというと、あんまり頑張らなくてもキリスト教さえやっていればいい生活ができる、いい思いができる、そういう考えが無意識のうちに私たちの中にこう蔓延してしまうようなことが起こりました。牧師先生一生懸命自分たちの子供を育て教会を切り盛りして、少しでも日本のキリスト教が発展すればというふうに頑張っていらっしゃるんですけれども、人を育てるプロフェッショナルであるはずの牧師の家庭で育った子供がどちらかというと、非常に申し訳ない言い方をすると、社会のリーダーになかなか慣れていない、どちらかというとぶら下がる方が得意な人が多いように感じてしまうんです。自分たちの子供がリーダーに育たないのであれば、教会はどうでしょうか。なかなか育たないんじゃないでしょうか。私たちは自分たちの家族構造によって過去のものを守り通すということがすごく大事なことだというふうに無意識に感じています。で、その結果先輩たちから受け継いだものをなんとか捨てないように、つまり新しいものはなるべく取り込まないように頑張ってしまうところがあります。 しかし冷静に考えてみたいと思うんですけれども、受け継いだものが全ていいわけではない。よくよく調べて、よくよく何からそういう伝統が始まったのかを分かって、私たちにとって、また次の世代の人たちにとっていいものであれば守り通すべきではありますけれども、もし何かフェイクなキリスト教を巻き起こすようなものであったら、積極的に捨てなくてはならないという責任も私たちにはあるわけです。2000年前のユダヤ人の指導者たちはフェイクなキリスト教で満たされていたわけです。私たちの中にも、自分の心の中にもフェイクなキリスト教が残っているわけです。で、もし何がフェイクなのか、何が嘘っぽいキリスト教なのか、歴史を紐解いて調べて突き止める力がないのであれば、別にそこまでする必要は多くの人にはないわけですけれども、そうであれば素直にイエス様に従う毎日を送りたいと思います。今日は詩編100編を読む日になっています。日々の御言葉、雑誌を買われないとしても聖書を読むことはできます。読んで聖霊なる神様に耳を傾けて、自分への語りかけを聞き取る。聞いたらそれをほんのちょっとでいいから一日の生活の中でやってみる。そういう素直なことがもしできれば、私たちはこの詩編100編に書かれているような神様との麗しい関係を取り戻すことができます。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れというふうに詩編100編は歌っています。実感はあるでしょうか。イエス様に聞き従う毎日を送っていれば、イエス様は私たちの心の中で輝いてくださいます。世の中見ると腐っていることが多いですけど、ひとたび聖霊なる神様の声に耳を傾ければ、私たちはもうそこで天国にいるんです。イエス様の愛情や恵みを感じて、言われたことをちょっとやってみる、チャレンジしてやってみるだけで、またさらに人間関係が変わり、神様との関係が変わり、私たちは天国を味わうことができるようになるんです。主は恵み深く慈しみやとこしえに、主の真実は世々に及ぶ。こういう信仰告白が自分のものになって、自分の家族や愛する人や友達に神様の恵みを自由に、豊かにもらった祝福を自由に分かち合えるようになるんです。しかし、もしよく分かんないけど先輩から受け継いだ伝統にしがみつこうということであれば、なかなかそれは起こらないというのが私たちの経験ではないでしょうか。別にアメリカ人の宣教師が悪いということで徹底的に批判したいわけではありません。神様が、イエス様が喜ばれる神様との関係を取り戻したいんです。もしかしたら受け継いだものが邪魔になってるかもしれない。そうであれば素直に御言葉に聞き従おうじゃないか。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。世の中は複雑で、自分たちが考えているよりもたくさんの嘘で囲まれていることを学び取ります。真実を求めれば求めるほどボロが見えてきます。しかしイエス様は 真理のある方です。イエス様にすがりつけば、私たちはあなたとの良い関係を回復、取り戻すことができます。どうぞ私たち一人一人を捉えてください。この混乱の世の中にあって、あなたに祝福される恵み豊かな毎日を送らせてください。そして私たちが光となって、多くの人たちに幸せになった、あなたのおかげで幸せになれたというふうに言われるように、どうぞ私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。